今日の説教題は収穫です。秋になりました。収穫の秋です。人生の収穫について考えていきたいと思います。収穫というのは神様からの贈り物であり、神様からの祝福です。特に旧約聖書では多くの経済的な祝福、それらも神様からの祝福と考えられています。子孫が繁栄すること、経済的に豊かになること、それらは特に旧約聖書においては神からの祝福と考えられています。神から、一時的に豊かになるということは私たちの人生の中であるかもしれませんが、長期的に永続的に神様から多くの祝福をいただくということ、それはまた別のことであります。今日はそのことを考えていきたいと思います。宝くじが当たったとか、急に何かが、うまくいって儲かったとか、そういうことではなく、永続的に豊かな収穫を人生において、いただいていくにはどのようにしていったらいいのか。申命記を今日読んでいきますが、申命記、旧約聖書の創出レビ民申命記の5番目の書物です。でモーセがその源にあると考えられています。申命記、出エジプトを導いた。エジプトにおいてイスラエルの民は長い間400年にわたって奴隷状態にされていました。しかしモーセという一人の指導者を神は立てられ、そこから奴隷状態からイスラエルの民を導き出された。そしてアラノを40年さまよいながら約束の地へと向かって行きます。モーセはすでに随分年を取っていきました。で、彼自身は約束の地に入っていくことはできませんでした。そしてアラノで生まれてきた世代もいます。40年も経ってますから、アラノ1年目の人たちもほぼ40歳になっているわけです。出エジプトを経験していない彼らに対して、また昔からいる世代に対して、モーセが最後に約束の地に入っていくにあたって覚えておくべきこと、大切なこと、守るべき事柄を語ったのが申命記です。その申命記11章13節からお読みしていきます。申命記11章13節から。もし私が今日はあなたたちに命じる戒めに、あなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして仕えるならば、私はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせる。あなたたちには、あなたには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫がある。私はまたあなたの家畜のために野に草を生えさせる。あなたは食べて満足する。あなたたちは心変わりして主を離れ、他の神々に仕え、それにひれ伏さぬよう注意しなさい。さもないと主の怒りがあなたたちに向かって燃え上がり、天を閉ざされるであろう。雨は降らず、大地は実りをもたらさず、あなたたちは主が与えられる良い土地から直ちに滅び去る。あなたたちはこれらの私の言葉を心に留め、魂に刻み、これを印として手に結び、覚えとして額につけ、子供たちにもそれを教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も語り聞かせ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。こうして主が先祖に与えると誓われた土地にあって、あなたたちとあなたたちの子孫の日数は、天が地を覆う日数と同様、いつまでも続くであろう。以上です。これがモーセがイスラエルの民に約束の地に入っていくにあたって語った言葉の一部です。特に収穫についてのところをお読みいたしました。今日は神からの豊かな収穫を、しかも永続的な収穫を受けるために必要なことを5つ申し上げていきます。第1番目は神に心を注ぐ ということです。どうやったら収穫が得られるかという How to から始めないということです。どうやったら収穫が得られるかというその部分から始めないということです。まず第一のことをする。すなわち一日の始まりにおいて神様へのお祈りを持って、足の裏が床につく前に神様に、今日あなたの愛のうちにあなたを愛することができますように、あなたがおっしゃる通り隣人を自分のように愛することができますようにという短い祈りで結構です。その祈りを持って一日を始めるということ、そして一日を閉じていくときに、床につくときに神様に一日を振り返り示される罪があるならそれを告白をし、悔い改め、きれいな心で一日を終えていくということ、神様に心をまず注ぐということ、それを私たちはしなければなりません。一時的に多くの収入が入ってくることは何らかの場合あると思います。しかし継続的に豊かな祝福を神から受け取ることは神を第一にすることにはありません。先ほどお読みした箇所でも、もし私たちが主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならばとあります。心を尽くし魂を尽くしてって皆さん聞き覚えがある言葉だと思います。マタイによる福音書22章でとても大切な言葉としてイエス様が繰り返しておられます。一番大切な戒め、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くして、これ訳によって違うんですね。結構訳によって違うんですけれども、新改訳2017、そして口語訳、新共同訳、聖書教会共同訳、調べてみるとちょっと文言は違うんですけれども、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし、そしてルカ福音書を読むと力を尽くしっていうのもあります。精一杯純粋な思いで本当に神を愛する、それが一番目に大切なこと。で、二番目は隣人を自分のように愛するということ、他の人を大切に思う、それが神様が願っておられる第一番目のことです。その時に豊かな祝福を神が与えてくださるということです。ですからまず神に心を注ぐということが第一番目です。2番目続いていきましょう。2番目は良い種をまくということです。良い種をまく。収穫には種をまくということが必要です。そして良い種は常に意識してまかねばなりません。庭には雑草が生えてきます。植えてないのにいつの間にか生えてきます。私は毎朝、朝の散歩をしているんですけれども、この夏も、見ていましたら空き地のようなところがあって、家が建ってないところがあって、すごい雑草が生えている場所がありました。で、業者の人が入って、ある朝5、6人でおそらくその時だけ駆り出された人もいるんでしょうけども、草を取ってました。そして、きれいになってました。数時間経つとそこはきれいになって草は回収されていましたが、今行くともうこのくらいの高さ、膝よりも高い高さまで草が生えています。誰も種を植えないのに雑草というのは生えてくるんですね。まあ、そういうものです。雑草はいつも生えてくるんですけども、でも例えば美しいランの花だとか、あるいはパイナップルだとか、そういうのは生えてくることはないんです。それを植えなければなりません。いい種、そして悪い種があります。悪い種というのはいつか放っておいてもやってくるんです。で、私たちの心を畑に例えるならば、私たちの心にいい種を、すなわち先ほど申し上げたように神を愛すること、隣人を愛すること、これはすごくいい種です。いい種だけど、いい種って大体弱いんですね。簡単に駆逐されてしまいます、悪い種に。悪い種はどこからやってくるか、例えばネットを見ることによってさまざまな情報が入ってきます。あるいはテレビ、あるいは友人、あるいは社会、他の人の言葉から、さらには悪しき者サタンが悪い種をまきます。で、私たちの心にある 肉の思い、これ英語でフレッシュというふうに訳してますが、肉の思い、それは罪に反応して罪に引き寄せられている性質のこと、引き寄せられていく性質のこと、それを肉の思いというふうに言います。さまざまな種がやってきて、さまざまな誘惑がやってきて、私たちの肉の思いもあって悪い種がまかれ、そして大きくなっていきます。だから草取りをしなければいけないんです。庭の草取りをコンスタントにしなければならないように、私たちの心の草取りもコンスタントにしなければなりません。そして良い種を意識して植えなければなりません。それが聖書の言葉、毎朝の祈り、そして毎週の礼拝、それによって私たちは良い種を心にまき、雑草を抜くことができます。良い種の性質、それは天の御国に沿った性質です。何よりも愛することを求める、憐れみ深くあることを求める、謙虚であること、誠実であること、寛容であること、親切であること、柔和であること、これは神様の性質であり天の御国の性質です。聖書以外のところからもちょっと今日は話をしていきたいと思いますが、次の画像を出してもらってよろしいでしょうか。今日画像のあれが大変そうですけどね、はい、で励ましとか親切な言葉を語ることの大切さを話したいと思います。これをちょっと孫引きになるんですが、ある本からの引用です。なのでオリジナルの研究、それ自体私裏は取ってないんですけれども、ほぼ間違いないと思います。これノースキャロライナ大学の研究ですが、企業でどのような種類の言葉をそのチームが語っているかという研究をしたそうです。3対1で、その3がポジティブな言葉、すなわち ありがとうございます、素晴らしいですね、それいい企画だと思います、ぜひやりましょう、僕がやります、頑張りましょう、一緒に行きましょうとかいう、それポジティブな言葉が多いチーム、3対1では高い収益を上げていたということです。でさらに6対1でポジティブな言葉が多いチーム、それが一番業績が高かったと言います。これは心理学者のジョン・ゴットマン、これ失礼です、これサウスキャロライナ、ノースキャロライナ大学の研究だということです。でもう一つ別の心理学者のゴットマン先生の研究によると、ポジティビティの比率が5対1の夫婦は離婚の確率が高まるということです。だからなんでこれもできてないのとか、今まで何してたのとか、ずっと家にいたんでしょうとか、あるいは、もうちょっとあの給料なんでこんな低いのとか、まあ、いろいろあると思いますけども、ネガティブなのが、5対1ですから、ポジティブなのはかなり、必要だということで、それがないと離婚の確率が高まるという研究があります。批判あるいは皮肉、そういったものは避けるべきだということです。これから言えることは、ビジネスで成功するにはネガティブ1に対してポジティブ3以上が最低必要だということ、そしてもっとうまくいくためにはさらにそれ以上が必要、円滑な夫婦になるためにはネガティブ1に対してポジティブ5以上が必要だということです。でこれビジネスだけじゃないと思いますし、夫婦関係だけでもないと思います、友人関係でもそうだと思いますし、親戚関係あるいは近所付き合いでもきっとそうでしょう、スモールグループだってそうだと思います、教会の関係だってそうだと思います。なのでこういうことの意識で、この人を励ます言葉、人を支える言葉、人の良さを認めていくもの、これは天の御国に沿ったものなんです。これを心から語られているならば、口先だけじゃなくて本当にありがとうと思って、本当に一緒にやりたいと思って、これ本当に成功させたいよねと思っている、これは神様喜ばれることなんです。もう一ついきましょう。これ次はゴシップについて。ゴシップって日本語で一番いい訳はおそらく悪口だと思います。私たちの教会では教会になるときにゴシップをしないということを約束をしてもらっています。悪口を言わないということです。で、 これ東フィンランド大学の研究ということですが、1449人の人への調査、平均年齢71歳だったそうですが、批判、悪口、意地悪な態度は認知症になる確率を3倍にするということ。これ良くないですね。みんな認知症になりたい人いませんね。どういうことかというと、悪口を言うとコルチゾールというストレスホルモンが出るというんです。でそのストレスホルモンは免疫力を低下させ、病気の原因になっていく。で悪口を言ってお酒を飲んだりして悪口を言うとストレス解消になると思うかもしれませんが、実はストレス発散にはならずにストレスホルモンが出てくるということです。そして認知症になる確率が3倍になっていく。で話すということはアウトプットになります。インプットは聞くとか見たりするわけですが、話したりするのはアウトプットですから、それ強化されていきます。で悪口のインプットっていうのは自分のあの人嫌だなっていうのが強化されていくことになる。それを言うことで、あるいは書くことで、あるいは拡散していくことで、さらにはその場にいなくてもその相手の人が自分の気持ちっていうのは何かの時に伝わります、相手に。だから悪口を言うっていうのはいいことが全然ないということです。これは聖書の言葉というよりも大学での研究の結果ですけれども、それらは一致していると言っていいでしょう。ですから良い種をまくということを意識していただきたいと思います。5対1、3対1ぐらいで優しい親切な励ましの誠実な言葉を語るようにしましょう。神を第一にし、神に心を注ぐということ、それから良い種をまくということ。3番目は出てきた良い芽を育てるということです。良い種をまくと良い芽が出てきます。いつもではないです。うまくいかない場合もあります、残念ながら。そういうものですね。しかしいい芽も出てきます。子育て、子供はちょっとずつ育っていきます。子供はとても素直です。優しい、まっすぐな、純粋な、いろんな可能性を子供は持っています。その子供を育てていくときにいい経験をさせてあげる、良い種をまいてあげるということが親には必要です。そして学校教育においてもそれは必要です。良い環境に置いてあげるということが必要になります。また自分自身の中でも良い種をまき、朝のお祈りを経て良い種がまかれ、良い芽が出てきたらそれを育ててあげるということが必要です。若い時にはいろんなことを学んでいかなければなりません。読み書き、計算、そういったのも必要ですし、コンピューターリテラシーも今の時代必要でしょう。英語、あるいは片付けの能力も必要でしょう。料理とかそういうのも必要だと思います。あるいはスポーツ、音楽、それらの良い芽が出てきている人もきっといるでしょう。さらには円滑な人間関係を作っていくという芽も出てきたら、それを自分でも育てていくし、子どもたちにも育てていってあげることは大切。でも一番大切なのは、特に説教の中で申し上げたいのは、神の愛のうちに神を愛すること、そして隣人を、周りの人を自分と同じように大切にしていくということです。今悪口の話をしましたけど、聖書の中の言葉をいくつか読んでいきます。これ聞いててください。自分の舌を制する、どういう言葉を語るかというのは実は大切だというのを聖書の中でいっぱい出てきます。ちょっといくつか読んでいきますね。旧約聖書の詩編の63編の3節、彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。これは良くないですね。詩編の140編3節、蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。これもよくありませんね。新約聖書ヤコブ書3章5節、舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きな森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し 人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。ヤコブ 3-8、 しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。箴言 12-18、 軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。箴言 15-2、 知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚か者の口は愚かさを吐き出す。15-4、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。25-15、箴言。忍耐強く解けば狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。語る言葉で私たちは良い種と悪い種をまいているということを覚えましょう。そして言葉だけでなく行いによっても私たちは良い種をまいたりそうでなかったりします。隣人を自分のように愛しなさいとイエス様は教えてくださいました。憐れみ深くあること、大切な教えです。ルカによる福音書の6章35節と30節と35節をお読みします。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。35節。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子になる。意図高き方、これ神様のことです。は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。38節。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。旧約聖書にも憐れみ深さの言葉があります。旧約聖書を読むと福祉的な内容というのは実は多くあるんです。落ち穂拾いという絵を皆さん見たことある方大勢いらっしゃると思いますが、落ち穂拾いというのは聖書のテーマです。レビ記19章9節。土地の実りを借り入れる場合、あなた方は畑の隅まで借り尽くしてはならない。借り入れの落ち穂を拾い集めてはならない。畑があって収穫をするときに全部きれいに 100% 借り入れをしちゃいけないって言うんです、まあ、昔のことですから手作業ですし多少残ったりしました。でそれはそのままにしておきなさいというふうに言います。レビ記23-22、あなた方が土地の実りの借り入れをするとき、畑の隅まで借り尽くしてはならない。また同じこと書かれています。借り入れの落ち穂を拾い集めてはならない。落ち穂っていうのはその麦にしても日本だと稲にしても刈り取ると穂がお米の部分が床といいましょうか、土に落ちるわけです。落ちたのを拾っちゃいけないって言うんです。なぜか、それは貧しい人が来て拾うことができるように残しておきなさいというんです。借り入れの落ち穂を集めてはならない。貧しい人や寄留者のために残しなさい。私は主、あなた方の神である。神からの戒めとして落ちたものは全部自分のものにしないで他の人が拾えるように、貧しい人が拾えるように残しておきなさいというんです。今日のテキスト申命記の24章19節から22節まで、ここにも同じようなことが書かれています。あなた方が畑で借り入れをするとき、畑に一束忘れてもそれを取りに戻ってはならない。一束ですから結構な量あると思います。あれ忘れたと思って取り損なったと思って取りに帰っちゃいけないって言うんです。それは寄留者、孤児、家父のものである。そうすればあなたの神主があなたの手の技すべてを祝福してくださる。あなたがオリーブの実を落とすとき、後から枝を くまなく探してはならない。それは希流者、孤児、そして家父のものである。貧しい方々のものだというんです。あなたがブドウ畑でブドウを摘み取るとき、後で摘み残しを集めてはならない。それは希流者、孤児、そして家父のものである。あなたがエジプトの地で奴隷であったことを思い起こしなさい。それゆえ私はあなたにこのようなことを行うように命じるのである。神はアブラハムという一人の人物を選んで、そのアブラハムの子孫が神の民となるようにと定められました。でアブラハムは選ばれた直後に神によって語られています。あなたの子孫は外国で長い間奴隷になる。これ嬉しくないですね。皆さんに神が語られて、あなたの子孫は数は増えます、だけど外国に連れて行かれて奴隷になります、400年と言われて、神様それ祝福ですか、聞きたくなると思います。でも神はそのことを通して、貧しいところを 通ってマイノリティとして生きることがどういうことなのかをご自分の異なる民には学ばせようとされたんです。あの時あれだけ大変だった、あの時あれだけつらかった、だから自分のところにいる外国人に対して、貧しい人に対して親切で憐れみ深くありなさい。そのことを教えるために神は400年もかけられたんです。そしてそこから導き出されて約束の地に入れられた。すぐ約束の地に入れてくださらなかったんです。神は、神からの祝福ってそういうところがあるんです。クリスチャンになったら神様からの祝福はもちろんあります。だけど神の憐れみ深さを分かるために辛いところを通らされるということがあるんです。そして人に対して親切でありなさい、憐れみ深くありなさい、あなたも辛いところを通ったんだから、それはここでのメッセージなんです。私たちは神からの祝福、人生の収穫、祝福という時に、たくさん物が増えて経済的に豊かになって、土地があって家があって車があってということを思うかもしれません。だけどそれらのものは私たちの生涯が終わったらこの地上に置いていかなければならない。死んだ後もあります。天の御国に皆さんは招かれる必要がある。天の御国の性質は愛、憐れみ深さ、寛容、親切、謙虚、そういったものです。で、神はそういう性質を私たちが身につけることができるようにと愛を持って願っていてくださるんです。4番目、神からの祝福を受けていくために必要な4番目、枝を刈り込むということです。芽が出て大きくなってきたら、どこかのタイミングで刈り込みが必要になります。うちの家にはレモンの木があります。そして長い間、だんだん大きくなって、結構このくらいの高さまで来たんですけれども、なぜか実が全然ならないんです、毎年。まあそういうもんかなと思いましたけど、でもレモンの木、レモンがならなかったらレモンの木らしくないですね。で、私は同僚の先生に何かの表紙で話をした。先生、うちもそういうことあったんですけど。でその先生は神学とか経済学の人ですから、植物学は全然素人ですけど、彼はこういうことを言いました。刈り込んでみてください。そうすると、やばい、これ俺たちひょっとしたらもうダメになるかもしれないって思って子孫を残そうとするんじゃないですかねって。木を刈り込むと、うちはなんか、実がなったんですよって言われるんですね。だから私もわからないままに結構メジャーな枝をガシャッと切りました。切りましたら確かに翌年から実がなりだしたんです。で次ちょっと出してみてください。これ今年の実ですけれども、いっぱい大きなレモンの実がなってます。これここ 1,2 週間ですけれども、たくさんなってます。近所の家の人たちも注目してて、いいですね、私もなんか植えようかなとか言ってくれています。たくさん、まだ青いですけれども、これが黄色になっていきます。刈り入れをしたら、そして養分をまいたら大きくなるんですね。で刈り入れが必要だということは、このレモンの例からも、それ以外のお花やそういったものからも学びました。ヨハネ15の2、イエス様の言葉、 私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みっていうのがあるんですね。で、刈り込みすることによって実は実がなっていくんです。実を結び出したら刈り込みをされるということがあります。まあ、放っておいても実はなっていくかもしれませんが、刈り込むことでいい実をつけるようになっていく。で、神は私たちの人生を見、刈り込みが必要な時に刈り込みをされます。天で意味が、天から見て、永遠から見て意味があることをできるようにそうしてくださる。私はとても思ったんですけど、病も刈り込みだと思いました。ある方がベルナデット様が語っておられた、病は神様からの贈り物なのです、大切に受け取ってくださいというふうに書かれてました。彼女は結核で亡くなるんですけれども、コロナになってあの経験というのは結構辛かったですけれども、しかしとてもいい経験でもありました。刈り込み、それによって何が本当に必要で何がそうでないのかというのを見ることができるようになったと思います。自分から自分に刈り込みを入れることができるというのはかなりの上級者でしょう。自分では普通刈り込みたくないですね。持ってるものを失いたくないし、病気にもなりたくないし、辛い経験したくないと思います。企業でも放慢経営で無駄が出ているときに、内部の人はいろいろしがらみもあって刈り込みはできないです。外から見て刈り込みをする方が効果的です。神は私たちの痛みも喜びも知った上で必要な刈り込みを愛を持ってしてくださいます。その時に感謝を持って刈り込みを受けるということです。愛する人になるためにはどういうふうに生きるべきか、自分が成長して天の御国で価値のある生き方をするためにはどうしたらいいのか、恵み深くあること、清くあること、柔和であること、親切であること、寛容であること、誠実であること、そのためにどういう刈り込みが必要なのかということを考え、また神からの刈り込みを受けたいと思います。最後に5番目、神に感謝する。収穫の一部をお返しし、他の人と分かち合うことです。神から離れた豊かな収穫はありません。レビ記23章10節、イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を刈り入れるときには、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。収穫を受けたときに神にお捧げするということです。今日のテキスト、申命記14章22節、あなたは毎年畑に種をまいて得るすべての収穫から必ず10分の1を取り分けなさい。神から受け取ったものの10分の1を神にお捧げし、神に感謝を捧げ、神様、この収穫はあなたから受け取ったものですということを告白をするということ、それが天の御国につながる生き方です。この地上での祝福だけでなく、永遠に豊かな生き方、そして天の御国に宝を積んでおく生き方になります。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、皆をあがめます。私たちがあなたの豊かさのうちにあなたからの祝福と収穫をいただくことができますように、あなたを第一とし、心を整え、良き種をまき育て、悪しき種をまかぬよう、また芽が出てきたときにそれを抜き、与えられた良きものを他の人たちと分かち合い、また必要なときには刈り込みがあることも予期しつつ歩ませてください。あなたと共にあなたの近くに歩ませてください。この秋、収穫を思いながら歩ませてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。